連載区立施設の再編を考える第6回施設再編の取り組みの基本方針について ② このコラムでは区民の皆さんの生活に関わりが深い区立施設再編整備計画についてこの計画の目的や進め方など皆さんに分かりやすくお伝えしていきます。毎月1日号に掲載、全9回の予定です。問い合わせは、企画課施設再編整備担当へ。区職員、今回は基本方針の一つである複合化・多機能化等による効率化の推進について、これから作る図書館と地域コミュニティ施設の複合施設を例に説明するね。子供が聞きます。図書館はわかるんだけど地域コミュニティ施設って何？区職員、地域の人たちの会議や趣味の活動で使える集会室、多目的室などのほか誰でも自由に使えるラウンジもある、そんな施設なんだ。お母さんも聞きます。図書館とその施設を複合化・多機能化することでどんなメリットがあるのかしら。区職員、利用者にとっては図書館で今まで通り静かな環境で調べ物もできますし、これに加え図書館の本を地域コミュニティ施設に持ち込んで飲食をしながら読書や勉強、打ち合わせができるなど、より自由な使い方ができるようになります。あら、それは便利になるわね。区職員、また施設の運用にあたっては受付窓口やロビーなどを共用することができるほか、図書館で行っている講演会などのイベントを地域コミュニティ施設の集会室で実施できるなど効率化を図れるというメリットもあるんです。次回予定は施設再編の取り組みの基本方針について ③ です。冬も食中毒にご注意を。ノロウイルスに要注意。食中毒が一番多い季節は冬であることをご存知ですか？冬はノロウイルスを原因とする食中毒が圧倒的に多く、注意が必要です。この食中毒は調理人の手指を介してウイルスが付着した食品やウイルスが蓄積した生ガキ等の二枚貝を食べることで発症することがあります。主な症状は嘔吐、下痢、腹痛、発熱などで、原因となる食品を食べてから1日から2日程度で発症します。予防のポイント、石鹸を使い流水で十分に手を洗う。食品の中心部を85度から90度で90秒以上加熱する。感染者の便や嘔吐物を適切に処理する。細菌性食中毒。細菌性食中毒は梅雨や夏の時期に多く、冬場になると減少していくことが特徴です。しかしカンピロバクターや腸管出血性大腸菌などは少量の菌で食中毒を起こすため、季節を問わず起こります。これらの菌は、鶏肉や豚肉等に付着していることが多いため、食べる際には中心部まで十分に加熱しましょう。また、生野菜を原因とする腸管出血性大腸菌の食中毒も発生しています。生野菜を調理する際は、流水で十分に洗浄しましょう。必要に応じて次亜塩素酸ナトリウムを使用したり加熱して殺菌しましょう。食品衛生歳末対策事業。杉並保健所では多くの食品が出回る歳末に食品などの衛生的な取り扱い、添加物の適正使用や適正表示を徹底するために食品衛生歳末対策事業を実施します。問い合わせは 杉並保健所生活衛生課食品衛生担当、電話 3391-1991 へ。募金、思いが、地域、町を良くする仕組み。歳末助け合い運動での募金をもとに、地域福祉を推進する活動、事業に助成します。問い合わせは、杉並区社会福祉協議会地域福祉推進係、電話 5347-1017 へ。期間、30年4月1日日曜から31年3月31日日曜に実施する事業。対象団体、区内で地域福祉活動を行っている、または活動開始を予定している民間非営利団体グループ。対象事業は、地域福祉活動を推進し、特定の組織の会員・構成員等に限定されない発展性のある事業。種類と上限金額。チャレンジ応援助成50万円。定例活動活性化助成20万円。申請期間は30年1月9日から2月2日午後5時。申し込みは12月上旬から杉並区社会福祉協議会で配布の募集要項を確認し、申請書を同協議会地域福祉推進係、荻窪 5-15-13、アンサンブル荻窪5階へ電話予約の上持参してください。募集要項は同協議会のホームページ、http://www.sugisyakyo.com/ からも取り出せます。なお、助成決定は30年3月に通知、交付時期は30年5月を予定しています。助成金説明会。助成金の概要や申請書の書き方などのポイントを説明します。日時、12月14日木曜午後1時30分から3時。場所、アンサンブル荻窪、荻窪 5-15-13。申し込みは電話で杉並区社会福祉協議会地域福祉推進係へ。歳末助け合い運動募金にご協力を。今年も町会、自治会などを通じて12月31日日曜まで募金をお願いしています。皆さんの優しい気持ちをお寄せください。28年は158万5152円の募金をいただきました。募金は区内ボランティア福祉団体への助成など地域福祉活動の推進に役立てられます。問い合わせは杉並区社会福祉協議会、電話 5347-1017 へ。